QRL アマチュア無線をこよなく愛する各局に向けてお送りする番組 QRL アマチュア無線を生涯の道楽と豪語する JK1MIG が FM 西東京周波数 84.2MHz 出力 20W で JCC1030 からすべてのアマチュア局に向けて送信します。この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップラジオショップ59がお送りします。
はい、皆さんこんばんは。 JKYMIG 鈴木でございます。5月23日第628回の QRL の時間でございます。先週もそうですけどね、このところずっとね太陽活動がね、非常に暴れまくってますよね。はい、コンディションにも大きく影響が出るんですけれども、今週に入りまして、先週ぐらいからね、一段落ついた、活動的にはしっかり、太陽フレアのですね活動はあるんですけども、短波帯への影響っていうのがですね、不安定ではありますけれどもね、先々週ぐらいのね、磁気嵐等があってひどい時に比べると、また少し戻ってきたなという感じがしますけどもね。またそして、高い方の周波数ではね、 e スポー等の関係で50メガあたりがね賑やかになったりという感じでね、相変わらず賑やかなね、バンドコンディションでございますけども、皆さんいかがでございますでしょうかね。アマチュア無線関係以外もね、 BCL 海外放送短波で聞いている皆さん方もおられますんでね、国内のラジオ日経さんですらですね、なかなかこう受信ができなくなっているというようなこともあったりとかですね、非常に影響が大きいなという感じがねいたしましたけどもね。はい、これも自然のね現象を利用した通信ということでもございますのでね、はい、ある意味面白みがあっていいかなという気がいたします。太陽活動がねサイクル25、来年あたりがねちょうどピークぐらいっていうふうにね言われてますのでね、最近本当にねテレビニュースでもねよくいろいろ言われてますよね。はい、なかなか一般の方にはね馴染みがあまりね、薄いんでしょうけどもね、我々にとっては非常によく、聞こえておりますのでね。はい、というわけでございます。そんな賑やかなバンドコンディションの、状況でございますが、今週の QRL 早速スタートしたいと思います。
アマチュア無線のことなら何でもお任せ、ラジオショップ59はスカイタワー西東京のアマチュア無線ショップです。リグやアンテナ、アクセサリー類の販売、アンテナ工事は大型タワー建設から小型アンテナまで、どんなことでもお任せください。 QRO 変更申請のご相談から無線局登録点検に至るまで、すべて対応が可能です。皆様のご来店をお待ちしております。 QRV。
はい、それではね QRV コーナーお送りしたいと思います。そういうわけでね、地球規模でですね、太陽フレアの活動の関係もありましてですね、なかなかバンドコンディションがですね、乱高下しているという状況でございましてね、これはもう地球規模の話でございますがね、JEA だけの問題ではないということですかね。はい、そんな中で、いよいよですねデイトンのハムベンション、2004、これが開催されましたよね。ちょっと先週ということでございましたけどね、非常にいろいろな話題ね、毎回ハムフェアの前哨という形でですねいろんな情報が入ってくるんですが、やはり一番今非常に大きく、噂になっているのがアイコムさんですね。はい、毎回アイコムさんね、いろんな話題をこうぶち込んでくるところでございますけどもね、いよいよ今年がですね創業60周年ということでね、こういう時にはね、必ず何かしらやってくれるっていう感じでございますけどもね、そんな中で、これプロジェクト名なんですかね、 X60 ということでね、今ネット上ではですねあちこちでいろんな情報が出ておりますよね。ハムベンション行かれたね方々が現地で、直接ね発信をしたりとか、 いろいろな、ね、情報が飛んでおりますけれども、まあ、やはりこのアイコムの X60、 この60周年の、まあ、記念すべき、ね、モデルということでね、まあ、前回は50周年ということで、IC7850、まあ、今現行では7851になっておりますけれども、こちらがね、登場したところでございますが、60周年、まあ、10年も経つんですね、あの無線機からね。はい、今年はいよいよ60周年ということで、会場ではですね、もうすでに皆さんご覧になったと思いますけどもね、基板類のみが展示されているという感じでございましたよね。はい、まあ、基板の数、まあ、全部なのかね、ちょっとその辺もわからないんですけど、まあ、これらを見るとやはり、フラグシップ機に搭載されるべき基板類かなという感じもいたしますよね。まあ、2波同時受信というところもあったりとかですね、そのあたりを見ますと、やはり7850、7851のですね、これの後継機種ということで、まあ、差し詰め、まあ、型番としては IC7860、ね、そして、7861になるのかなという、まあ、大体皆さんがね想像している通りかなというふうにね思いますけどもね。はい、こんな情報ありましたよね。まあ、あの情報サイトね、あるいはあの Facebook その他ネット上にたくさん、この件について話題が出ておりますけどもね。はい、一つ一つ基板類細かくはねちょっと分析ができないんですけれども、やはり大きめのしっかりした固定機の中にね搭載される基板だろうなというのはねもう分かる通りでございますので、まあ、おそらくはこの7850の後継機であろうかなという感じがいたしますね。まあね、こういった無線機ね、もう今7850現行機が100万を超えてますからね、やはりそのぐらいのレベルで、こう来るのかなという感じがいたしますね。なかなか手にこうね、入れやすいという感覚ではありませんが、最高スペックのね無線機になると思いますのでね、楽しみでございますよね。はい、ICOM UK、 これはあのイギリスの ICOM UK のですねサイト、こちらの方にもですねこの辺のコメントが書いてありまして、こちらもねあちこちで噂になってますけどね、ハムフェア、今年のハムフェア2024、まあ、こちらのアイコムブースで、いよいよお披露目になるっていうような形でですね書かれてますよね。まあ、それまではかなりこの社内でもこの情報については口止めをされているようでございまして、まあ、開発者のごく一部、そしてアイコム本社のですね、方々も本当にごく一部の人しか知らないということでね、すっかり口止めをされていると、トップシークレットなんでしょうかね、いう感じになってますよというふうにね書かれておりましたけどもね、まあ、いろいろ気になるところですよね。まあ、ハムフェア今年そういう意味では楽しみですよね。こういったね素晴らしいものがね、まあ、他社からもねこれ発表されてくるのかなという気がしてね、ならないんですけどね、またあのアイコムさんでもこれ以外にも、違うものがまた出てきたりというようなことがねいろいろ気になるところでございますよね。まあ、あのハムベンションね、これ本当に3日間、今年はなんかね天気があまり良くなかったみたいですけどね、このテントですとか、まあ、これ倉庫みたいなね大きなところですけどね、まあ、おおよそこのハムフェア、ね、東京のハムフェアで行われるような会場とは違ってですね、まあ、非常にこの簡易なというと怒られちゃいますけどね、まあ、そういうようなところでね開催されてますよね。はい、Facebook などでもですね公式の、Facebook ページありましてね見てましたけど、まあ、写真見ますとね本当に多くの方がね訪れてまして、非常に楽しそうだなという感じがしましてね、まあ、ぜひ一回行ってみたいなという気がするんですが、なかなかね簡単に行けそうもないのでね、まあ、そのうち生きてる間に一回は行きたいなという感じでございますけどね、屋外のね、このフリーマーケットの会場ですとかそういったところもいろいろあって、この辺りが東京のハムフェアとね大きく違うようでございますよね。まあ、地方のイベントがねよくこういう形でやってますけどね、それを非常に大きくした形でですね、広いところでねアメリカらしい広いところで開催をしているとねいう感じですよね。はい、まあ、JAL さんとかでもですね、公式でこういったあのハムフェアの、前にこのハムベンションのですねこのツアーをね、なんかこう企画して、会員あるいは非会員の方でもいいんですけど、募ってですね、ツアーで行くっていうのがねあったらいいかもしれませんけどもね、はい、今皆さん個人のツアーでね行かれてるのかなと思いますけどもね、はい、非常に憧れのアマチュア無線のね、世界的なイベントですよね。 はい、そんな形でございますけどもね、今とりあえずそのアイコムさんからの情報をこの機種ね X60 で話題持ちきりなんですけど、まあ、八重洲さんとかですねケンウッドさんあたりもですね、特にまあケンウッドさんもね長らくこのフラグシップ機ね後継機が出てきませんので、何かしらの発表があるのかなというねそんな淡い期待もあるんですけどね。はい、990の S3X とかね後継機ね、そういった情報でも入ってくるといいかなと思いますしね。また八重洲さんの方もですね、まあ、今ワンノーワンねこれが出ておりますけど、まあ、以前のフラグシップ機の9000とかですね、これらシリーズの、またですね大御所の無線機ねフラグシップ機という形で、登場するあるいは発表されるのかなという気もしますしね。また名機と言われている FT818 ね、このシリーズ、これのですね後継機819になるのか分かりませんけれども、まあ、あの辺のラインナップがですね後継機が出てくると非常にいいですよね。まあ、部品調達が非常に困難になってきたとかですね、まあ、いろんな事情があってですね、まあ、やむなく製造中止になっているというところもあるんですけれども、まあ、なかなかこのあたりはですね、ユーザー側としては、各社さんにそろそろ次のが出てきてもいいのではっていう感じの淡い期待がですね非常に皆さんお持ちじゃないかなというふうに思いますけどもね。まあ、少しずつまたハムフェアの開催が近づいてくるとですねいろんな情報が入ってくるのかなということでございますけどもね、まあ、まずは先週飛び込んできた、デイトンからのね情報、このビッグな情報でございましたよね。まあ、こういった情報が来ましたということでね、他社からの情報もねぜひ期待したいということでございますね。さあ、そして今年のハムフェアがね、開催ということで、番組の方でもお伝えしましたが、今年も番組ブースということで出展をさせていただこうかなというふうに思います。会場がちょっと変わりましたのでね、どんな風になるか分かりませんので、ちょっと出展のね仕方もいろいろと考えなきゃいけないんですけどもね、まあ、会場の勝手も違うのでね、どうしようかなというふうにね思っておりますが、こちらもまたおいおい番組の方でご紹介できればというふうに思っています。まあ、ジャンク品の販売とかねこの辺はまた今年もやるんですけど、今年はちょっと趣向を変えてね、もう少しちょっと違うジャンク品といってもですね、まだまだ使えるようなものとかですね、そういったものをですね、中心に持っていこうかなというふうにね思いますので、ぜひ皆さんね、遊びがてらね、お立ち寄りいただきたいなというふうに思います。まあ、こういう情報がね流れてきますとね、もう本当にあともう少しだなということでね、ワクワクしてまいりますよね。はい、今年も多くの皆さんとお会いしたいというふうに思います。というわけでね、時間いっぱいでございますね。今日はもうアイコムの X60 の話題でね終わってしまいましたけども、また今後もですね情報が入ってき次第番組の方でもお伝えしていきたいというふうに思います。ありがとうございました。はい、それではね今日も楽曲をお送りしたいと思います。今日はですね、これはあいみょんのマリーゴールド、これをねお送りしたいと思います。これはね6年ぐらい前にリリースされたんですかね。はい、これもヒットしましたよね。はい、マリーゴールドね、もうそろそろ咲き始める頃かな。はい、夏の花ですよね。はい、とっても綺麗なね花でございますけど、まさに、このマリーゴールドという題名でね、使われておりますあいみょんさんのマリーゴールドをお送りしたいと思います。
きっと人生はもっと楽しい。無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画は、アマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を各地で実施しています。 QCQ 企画は FM 西東京を応援しています。
はい、それでは59コーナーお送りしたいと思います。今週はね、まあ、結構コンディションの話題とか結構ね皆さん多くね送ってもらってましたよね。やはり皆さん気になるんですよね。今日はねそんな方からご紹介したいと思います。秋田の、青田さんですね。 JR7DHD 青田さんでございます。はい、ありがとうございます。初めてでしょうかね。太陽フレアの影響が大きく短波帯に出て、先ほどワッチした HF 帯ほぼノイズだけになりました。海外放送もほとんど聞こえない状況。NICT の、宇宙天気予報サイトを見ると、フレアも X クラスが発生し、ひどい磁気嵐が発生しているようでした。太陽活動が活発です。ISPOの状況が今後楽しみですが、今のところ静寂しているようですが、しばらくワッチをしたいと思います。 今回のフレアの件は地上波テレビのニュースなどでも取り上げられているようです。太陽活動により大きく影響が出る HF コンディションですが、一般の生活にも影響が出てくると大変ですね。今後期待と同時に不安もありますということでね、いただきました。ありがとうございます。青田さんの他にもですね、この件、いろいろと、ね、皆さんたくさんいただいてるんですがね、はい、ね、あの磁気嵐、先々週ぐらいですかね、本当にすごい磁気嵐とありましてですね、短波帯がほとんどノイズだらけになって、何も聞こえない状況で、まさかアンテナが外れてるんじゃないかなっていうふうに思うぐらいの状況でしたけどね、はい。まあ、先週、まあ、から今週あたりはね、不安定ですけどね、だいぶ戻ってきてる感じがしましてね、ハイバンドの方でも、QSO が楽しめる状況でございまして、10メーターあたりですとね、遠くの曲が聞こえてきたり、50メガあたりもね賑やかになったりということでね、とっても賑やかな状況でございますけどね、ちょうど今楽しみですよね、はい。まあ、太陽活動にね非常に大きくされるこのバンドコンディションをいろいろと情報を得ながらですね、スリリングに QS をするというのもね、アマチュア無線の醍醐味かもしれませんね。はい、どうもありがとうございます。ね、いろんな周波数帯でね出ておられるかと思いますけれどもね、またeスポの状況とかも含めてねメールいただければねありがたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。もう一方ね、このバンドコンディションの件ねご紹介しましょうかね。この方はタマさん、名前書いてないですね、サフィックスのみ TOD さんですかね、どちらの方ですかね、アットマーク8エリアですな、北海道の方ですね。北海道の方あれですね、オーロラがね、見えるなんていうね話ですけどね、ご覧になったですかね、はい。磁気嵐、デリンジャー現象などが多発している状況ですが、こんなのは初めてかもしれません。国内でもオーロラが見られると話題になっています。ここ北海道でも見られるということですが、まだ私は見ていませんということは、そうですか、はい。無線通信の影響が激しい中で地上設備への影響がなかったのが良かったです。もしくはすると気がつかなかっただけかもしれませんが、来年にかけてサイクルがピークということなので、今後もしばらく続きそうです。ハイバンドのビッグホープも期待したいところです。このサイクルで50の DX のエンティティを一気に増やしたいと思っていますが、その前にアンテナも何とかしないといけませんが、なかなか動けませんということでね、いただきました。タマさん、TOD さん、ありがとうございます。まあ、北海道の方でもね、北の方なんですかね、低緯度オーロラっていうんでしょうかね、まあ、通常ですとね極地付近ね、しか見れないんですけどね、非常に大きなオーロラ帯が出てくると割と低い緯度のところでも、見ることができるというようなね、現象だということですがね、まあ、主にね国内低緯度のところで見られるのは、赤色の、部分だというふうにね、言われてますけどね、やはり、アラスカとかね、オーロラツアーとかでね有名なところなんか行きますとね、もう連日すごい状況になってるんでしょうかね、はい、ぜひね見てみたいもんですよね、はい。まあ、電離層への影響というのがですね計り知れないところでございますがね、やはり、電離が進んで通常だと突き抜ける周波数帯までがですね吸収されてしまって、うまく反射せずに何も聞こえないという状況でね、まあ、ダイレクトウェーブのみが受信できるというようなことがあったり、また一般の皆様方に関してはですね、GPS 関係の衛星に支障を期待してですね、受信が悪くなって位置情報が出なくなったりと、もしくは不正確になったりとか、いろいろある現象がね多いと思うんですよね、はい。まあ、そういった一般の生活の中でもね影響が出てくると大変でございますしね、またさまざまな通信設備、そしてですね、電力設備への影響なんかも、過去には事例がありましたのでね、こちらの方も、気をつけないといけないと。スペース X のね衛星がたくさん、落ちてしまったっていうのもね、まあそんなに昔ではない情報でございますけどもね、おそらくこの前回の太陽フレアの影響ではなかったのかというね、検討でございましたけどね、はい、そんなのもありましたよね、はい、非常に気になるところでございますがね、アマチュア的にはね喜んでばかりはいられないというところでございますが、まあ何はともあれですね、やはりこの e スポー等でこういう時期はね、バンドがね、ビッグオープンするっていうのは期待したいところでございますからね、バンドコンディションはねこうワッチをしていると突然こう開けてくるというようなこともありますし、今情報サイトもいろいろありますのでね、 ワッチが必要かと思いますが、ぜひ、ね期待したいところでございますね。はい、どうもタマさんありがとうございました。またね、メッセージお待ちしたいと思います。ありがとうございました。続きまして、寺崎101さん、ありがとうございます。この方はね、連休中の話題ですかね。連休中にアンテナの整備しました。長年使っていたケーブルの交換と緩みの確認など行いました。アンテナを新しくしたいところですが、散在するものもなく、しばらくは現状のまま。ケーブルは交換するとノイズが減る気がしますが、機能性でしょうか。10年で交換の目安というようなお話を聞いておりますが、このケーブルは前回、敷設したのが17年ほど前、外皮はかなり劣化しているのが分かりました。もう少し使っていたら避けてしまったかもしれません。コネクタ部は、自己誘着テープを使用していたので、割と綺麗でした。こういうところは重要ですね。アンテナはもう交換の時期ですが、今回は見送り。ビスナットはステンレスなので大丈夫なのですが、エレメントは一部、腐食あるいは劣化している部分もあり、そろそろ交換の時期にはなっているんですが、ということでね、いただいております。ありがとうございます。自己誘着テープは確かにね、非常に効果ありまして、もう本当に20年近くそのままだったところ、自己誘着とこれもね、剥がすの大変でですね、カッターで結局切らないとなんないんですけどね、切り開くと中から、光ったコネクタが出てくるとね、これは十分機能してたんだなってのは分かるんですけどね、この自己誘着テープを使わずに簡単にビニールテープだけですとね、中も黒ずんで真っ黒になっちゃっててですね、このコネクタの内部にもね、染み込んでたりすることがありますのでね、この自己誘着テープ、これはね、ぜひお使いいただいた方がいいと思いますね。はい、それとやはりそうですね、ケーブルは10年で交換っていうのはあるんですけど、なかなかね、10年でこのなかなか交換しないんですよね。まあ、ただまあ15年過ぎればもうね、こちらにもお書きになってましたけど、ケーブルによっては外皮の一部が裂けてしまったりとかですね、そういったこともありますんで、交換の目安にしていただくといいかもしれませんね。はい、ケーブルだけでもね、交換であればアンテナごと交換するわけじゃないので、それほど大変じゃないかなと思いますけどね、ぜひね、お考えいただきたいと思います。おそらくこの古いケーブルと新しいケーブルで同じ状況で切り替えて聞くことができるようにすればですね、おそらくね、かなり違うと思うんですよね。はい、ノイズもそうですし、聞こえ方もね、高い周波数帯ですと減衰量がね、だいぶ劣化してきますので、これも変わってくるんじゃないかなというふうにね、思いますけどもね。はい、お試しいただきたいと思います。アンテナもまあビスナットはね、ステンっていうことでね、それは分かりますよね。エレメント材がアルミ、そして一部、電気メッキなどを使った鉄材使ってるとですね、どうしても、錆びてしまいますのでね、でまたそこから錆びがですね、もらい錆び等で周りに影響が出たりとかいろいろしますんでね、はい、こちらの方もね、定期的には点検をして、劣化が進んできたら交換というのはね、基本かと思いますがね、なかなかね、それでも難しいですよね。はい、ありがとうございました。ぜひね、お休みの時にね、こういったアンテナ点検されるだけでもですね、非常にいいかと思いますね。はい、お疲れ様でございました。結果がね、また楽しみですね。はい、どうもありがとうございました。またメッセージお待ちしております。はい、というわけでございまして、時間がね、いっぱいでございますね。本日59コーナー以上でございます。はい、というわけでね、あっという間にエンディングでございますがね、今日はもう、先週入ってきましたね、レイトンからの情報、アイコムの X6000、あ、6000じゃないですね、X60 ですね。はい、こちらの話題で終わってしまいましたけどね、まあこの写真等がですね、あまり出回ってないんですけど、この一部ね、動画とかもね、Facebook やの、YouTube の方でもね、出てたみたいですけどね、やはり基板の展示ということでね、いろんな人が群がってる写真、あるいは動画がね、出てましたけど、まあ、やはりね、これ、大きさのイメージがよくわからないんですけど、これやっぱりあれですよね、そこそこでかい固定機ですからね、やはり7860ね、また記念モデルとしてトリムが金ピカピンの、ものがまず出てね、そして、一般の発売用で、7861とかね、いう風な流れになるんでしょうかね。気になるとこですよね。はい、まあ、いろいろ見てましてね、やはりおなじみの LAN ケーブルあるいは USB はこれはもうもちろんなんですけどね、 それと外部ディスプレイがつながるコネクタもついているということですからね、やはり、おなじみのアイコムさんの、ね、ディスプレイがドーンとあって、もちろんそれを外部に、映すこともできるということでしょうかね。はい、ディスプレイがね、ちょっとこれインターフェースがこの DVI なんですよね。これ今この DVI ってどうかなっていうのあるんですけど、ディスプレイポートかね、 HDMI にしていただく方が良かったと思うんですが、これはどう見ても、DVI なんですが、これは今後変更になるんでしょうかね、分かりませんけど、写真ではそんな感じでしたね。はい、そしてね、ハムフェアではいよいよ発表しますというね、これアイコム UK さんの、サイトにこうありましたけどね、こちら楽しみでございますよね。まあ、今年のハムフェア、本当そういうわけで非常に楽しみがね、どんどん増えてきますよね。まあ、あの冒頭でもね、コーナーでお話ししましたけど、他社さんの、新しい情報も気になるところですよね。ケンウッドさんにしろ、八重洲さんにしろですね、こういったフラグシップ機ね、そろそろ次のモデルが出てもいいんではないかというね、そんな期待もありますし、そしてまたポータブル機のですね、818、これ非常に人気があったんですけどもね、部品調達その他の問題で、製造中止になってしまったんですがね、またこういったところがですね、新しいバージョンで、増えてくるといいですよね。ポータブル機がね、今本当にあまりなくなってしまったので、ぜひね、まあ、705がね、アイコムさんで出しておりますけど、他社さんの方からも、こういったね、無線機が出てくるといいなとね、思っております。もちろんね、メーカーの方にもたくさんそういった要望は入ってるんだと思うんですけどね、またハムフェアでもお客さんからいろいろね、情報とかいろいろね、要望はお聞きになってるんだと思いますがね、あとはもう企業さんとしてどういうふうに取り込むかということになるんだと思いますけどね。いずれにしましても今年の夏は楽しみでございますね。はい、というわけでございまして、本日もお聞きいただきましてありがとうございました。また次週お会いしたいと思います。
この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップラジオショップ59がお送りしました。
それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。こちらは JK1MIG 鈴木でした。 73&88、 さようなら。
JOZZ3AUFM お聞きの放送は FM 西東京です。周波数 84.2MHz、 出力 20W で西東京市よりお送りしております。